FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオの時間です。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今日ご紹介するのは、武庫川女子大学の共通教育科目の授業、チームで学ぶ課題解決。共通教育部の非常勤講師、谷口節子先生の指導のもと、近鉄グループの総合物流会社、近畿配送サービス株式会社から提示があった、我が社に興味を持ってもらう広報の在り方とは、という課題の解決に10人の学生が挑みました。今夜は武庫川女子大学共通教育部の非常勤講師、谷口節子先生、武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年の大野清香さん、同じく生活環境学科2年の松尾野々香さん、そして近畿配送サービス株式会社管理部総務課の大堀直人さんをスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学共通教育部非常勤講師の谷口節子先生、受講学生の武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年大野清香さん、同じく生活環境学科2年の松尾野乃香さん、そして近畿配送サービス株式会社管理部総務課大堀直人さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
谷口節子です。
大野清香です。
松尾奈々香です。
大堀直人です。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、ゲストの方4名に入っていただきましたが、まず谷口先生が担当されている、はい、このチームで学ぶ課題解決という授業なんですけれども、はい、近鉄グループの、総合物流会社近畿配送サービス株式会社から提示があった、我が社に興味を持ってもらう広報の在り方とは、という課題の解決に10人の学生さんが望まれたということなんですね。はいはい、まずこの授業の内容と、はい、なぜこの授業をされようと思ったのか、はい、そのあたり教えてもらえますか。
はい、わかりました。まず一般的に企業が採用で重視していることの一つに主体性があります。ただ企業から見た時にはやっぱり学生の主体性、物足りなさを感じているようです。まあ、そこで私はですね、大学の時代に主体性というのを身につけてほしいなということを思いまして、
はい、
じゃどうすれば主体性が身につくんだろうか。まあ、それは結局は社会に出ることを考えれば、仕事をする時にまず自ら課題を設定して、その取り組みのプロセスを自分で考えて、そして結果を検証していく、まあ、こういうプロセスがちゃんと自分で回すことが主体性の一つかなというふうに感じましたので、この授業の中でそういう取り組みをしてもらうために、企業さんと産学連携という形を取りまして、この授業を始めました。
そうなんですね。今先生がおっしゃったような、その一連のことを全部自分で考えて行動できるようにということですね。
まあ、特に一人じゃなくて、やはり仕事はチームでするものですから、10人のメンバーがやっぱチーム力、チームワークを良くしてチームでやっていく、そこにもかなり難しさは感じるようですけども、
そこはもう相手と その協調性というか、はい、そこもまあ必要になってくるでしょうし、
そうですね、とコミュニケーションであったり、
そこがね、
はい、まあ、その辺のところを身につけてもらいたいという思いもありまして、この授業を始めました。
なるほど、そうだったんですね。さて、近畿配送サービスについてなんですけれども、こちらの会社の説明、大堀さんお願いします。
はい、当社は大阪府の八尾市というところに本社がある近鉄百貨店グループ の総合物流会社です。
はい、
物流の業務として広く認知されておりますトラックでの輸送でありますとか、宅配のお仕事、あと引っ越しの仕事、こういった仕事のみにとどまらず、超高層ビルでありますアベノハルカスであったり、
はいはい、そうですね、はい、
近鉄百貨店の、館内物流でありますとか、商品の包装、あと引っ越しの業務、近鉄電車の駅構内のショップへの搬入の仕事、そういった仕事もさせていただいております。
多岐 にわたりますね、そのお仕事の内容というのが ね、
はい、
特にあのアベノハルカスはもう注目のスポットとしてね、はい、もう大人気で人もたくさん集まるところだと思うんですけれども、 あの中にも美術館もありますもんね。
そうですね、うん、あの近鉄百貨店のアベノハルカス近鉄本店と、あと美術館とか、あと各オフィスさんとかも入居されておるんですけれども、うん、はい、そういったところの物流については、当社が一括して、あの任せていただいておるというところです。
そうなんですね、はい、そうですか。さあその、課題提示というところでね、
はい、
あの先ほどお話しましたけれども、その課題提示に企業として近畿配送サービスを選ばれた理由なんですけれども、はい、谷口先生。はい、
実は私は大学教育だけじゃなくて社会人の教育も行っております。まあ、いろんな企業とか行政体の人材育成に関わってるんですけども、その中の一つが近畿配送サービスさんだったんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、特に今はあの若手リーダーを育成していくってことに重点を置いておりまして、まあ、月に2回勉強会を開催しています。
はい、
でそのメンバーを、まあ、我々の中ではアベノ塾というふうに言ってますし、今回あの今の大堀さんもアベノ塾のメンバーの一人なんですけども。
そうなんですね。
あとあの4人合計で5人でこの事業の、まあ、あの産学連携の事務局として取り組んでもらった。その理由はやっぱりあの彼らたちもですね、あの自分たちが課題解決していくときに学生さんの課題解決をお手伝いすることによって、まあ、そういう能力がもっと高まるだろうとか、あるいは自分の会社の広報を考えるってことになると、もっと自社を客観的に見ないといけませんし、もっとこう業界の中でどんな位置づけにあるのかを考えないといけないし、まあ、自分の会社を広く深く知るという機会にもなるかなと思いました。あともう一点はやはり社外の人との交流ですね。特に学生さんという若いメンバーと関わることによって、はい、まあ、今後自分が部下を持った時などにあのそういう関わり方の学び方もできるかなというふうに思いまして。
いや世代が違うとね、はい、少しちょっとこの価値観が違うところも出てきますしね。そのあたり、まあ
ですね、
ね、コミュニケーション
比較的若いメンバーではありますけども、はい、やっぱりもう20代後半になってますので、はい、ま
あ、
そういう人たちに今から若いメンバーとのこう関わり方、指導の仕方というものを少しでも経験できればなというふうに思いました。
あ、そうですか。あの先ほどお話に出てきたアベノ塾なんですけどね、はい、それはあのどんなことを授業の内容としてやってらっしゃる、講義ですかね。
まあ、あのね、どっちかというとワークショップ的に。
あ、なるほど、
はい、月2回やっておりまして、
ワークショップということは、まあ、あの体験型ということですね。
なんかいろんなこう、うん、その時に応じたテーマを話し合っていくんですけど、
うん、
まあ、今はあの今そのアベノ塾の特にちょっとベテランの方のメンバーなんですね、はい、5人が。で彼らの、まあ、前期の課題は、うん、この向川女子大学との産学連携をいかに成功させるか、
うん、
ということだったんですけども、
そこをテーマにされたわけですね、
はい、またあの後半後期になりますと、また違うテーマでアベノ塾の活動をしていきます。
はい、大堀さんはこのアベノ塾、はい、通われていかがでしたか。
はい、仕事をしていく上で仕事上のこう知識とかっていうのは仕事をしながら学んでいけるんですけど、うんうん、やっぱり社会人として大事でなところ、はい、特に論理的に考えていかなければいけないとか、うん、課題解決のために何が必要かとか、そういうところについてはアベノ塾内でこう、まあ、仕事とは一線を置いた形で、あの学んでいけたので、とてもあの充実しております。
はい、身につくことがたくさんあったということですね。
はい
はい、あ、そうですか。谷口先生、そのね、先ほどご紹介したその課題なんですけど、大学 の、 その、はい、この授業の方で課題の流れで10人の学生が一つのチームになってこう動いていかれるっていうお話されてましたよね。
はい、
それちょっとあの教えてもらっていいですか。
ですね、
そこは、
はい、まずあの近畿配送サービスさんにお越しいただいて、うん、課題の中身をきちっと説明いただいたんですね。はい、どういう課題なのか、
うん、
そこで課題の本質をつかんだ上で、じゃあどう解決していくのか、
はい、
その時にいきなりなんかこういう案がいいんじゃないのとか、こういうアイデアでいこうよっていうのは違うなと。
お、違うんですね。そこはね、
まあ今大森さん言った課題解決、やっぱり論理的な思考が大事なので、あの特にやっぱりね、今まであんまりこう論理的に物事を考えるという習慣がないので、やはりあの組織企業に入って課題解決していく時にはそれがなかったら根拠も不明確になって説得力のない施策になってしまうだろうと。なのでいろいろ課題解決のフレームを示して、そのフレームに沿って課題をだんだん分解して、でじゃあこういうことやってみたらどうかなという、まあ、いくつかのこう仮説が出てきて、はい、でその仮説もですね、単にあの自分たちの考えの中でまとめてしまうんじゃなくて、あるいはあのいろんな情報を検索して調べる中で終わるんじゃなくて、
うん、
実際にあのフィールドワークを大事にしてまして、 現地に行っていろんなことを見なさいとかね、あるいは現地に行って話を聞きなさいとかっていうことで、まあ、結果的にはあのアンケートを取ってみたりとか、あるいはいろんなところに行って広告がどうなってるのか見てみたりとか、そんなことも実地にあの学生にはやってもらいました。
実践的ですね、今のお話をお伺いしてると、ね、
仕事はまさにそうだと思うので、あの机上の空論にならないようにはい、ということを考えて、ね、はい、
課題一つこう挙げるにもなんとなく困難がいいんじゃないかなっていうのはダメなんですね。いやもうほんまに反省ですよね。いやいやここ
はいやいや、そのアイデアを大事なんですよね。
いやいや、でもその浮かんだアイデアをどう理論付けていくかってことですね。そうそうそう、はい、理屈をねきちっとつけていくっていうことが大事
なん
です
ね。後付けにしろやっぱりそこに根拠がなかったらいけない。
根拠か、なるほどね。
そんなことを、まあ、結構学んだんじゃないかなというふうに思います。
どうですか学生さんの動きというのは。
やっぱりね、論理的思考になってくると結構こう皆さん固まりますね。難しそうな感じ、難しさを感じてしまう。ただやっぱりあの今までそういうことをやってないんだったら、それだけにあのこれから自分がなぜこうしたいのかとか、この理由は何なのか、全部意味があることなので、まあ、そこをちゃんと考えていく習慣つけるためにもこういうフレームワークで課題解決するというのはいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですか、はい、前期の授業の終盤ですかね、7月22日に、成果発表というのがあったそうですね、はい、これはどんな感じで行われたんですか。
ま、今までやってきたことを、あのパワーポイントにまとめまして、でそれをあの近畿配送さんにも来ていただきましてですね、はいはい、その成果をご覧いただくと、まあ、あのどんな苦労があったかのかは学生さんの方に聞いてもらった方が、
そうですね、
まあ、大変あのそこに行くまでに、まあ、今さらっと流れは言いましたけども、はい、結局その流れの中で学生 の, そのチームワークだったりコミュニケーションだったり、いろいろとつまずきとかいろんなことがあって、まあ、あのようやくあのアウトプットはできましたけども、まあ、あのそのアウトプットだけじゃなくてそのプロセスでの学びが大事だと思ってます。
なるほどね、はい、お待たせしました。じゃあもう小野さん松尾さんにそのあたりをねお伺いしていこうと思います、はい、まずこのチームで学ぶ課題解決の授業を受講してみて感想を聞かせてもらっていいですか。大野さんから
感想ですよね、もうとりあえず厳しかったです、谷口先生。
そう先生今驚いたような顔をされてるけど、
いやでもあの学ぶこともたくさんあってやりきったっていう気持ちと、受けてよかったなっていうのがすごくありました。
松尾さんはどうですか。
この授業、まあ、厳しかったっていうのもあるんですけど、すっごい大変でしたね。授業の枠から外れてその普段の間もこの授業のこと考えてて、で授業外でのミーティングとかも結構いっぱいやらせてもらって、大野さんリーダーだったんですけど引っ張ってくれてすごい、でメンバーもみんなそれぞれに自分のやるべきことを頑張ってくれて成長できたかな。
なるほど、得るものがたくさんあったわけですね。そもそもやろうと思ったのはきっかけは何だったんですか。
もともと私は谷口先生の授業を受けてて、1年生頃に受けさせていただいてて、で先生の授業をお手伝いすることもあって、でその後にこの授業があるよっていうのを教えてもらって、ぜひ受けたいなって、谷口先生が好きなので。
あファンだったんです。
ちょっといやいや言いますね。
そうです。
そうですか、
はい、
松尾さんは。
私も以前先生の別の授業を受講してたんですけど、その時に名前が授業新しく変わるからよかったら参加してみないかってお声掛けいただいて、でその企業さんとのコラボっていう難しい挑戦やっていうことにすごい興味を持ってやらせていただきました、
まあ、でもお二人ともこの表情を見ているとその本当にやってよかったということですよね、はい、きっとね。一番ここが学びになったっていうところ教えてもらっていいですか。大野さん。
私リーダーとして結構チームをまとめていかなきゃいけないところで、先生から結構アドバイスをいただいて、チーム全体を把握して、コミュニケーションをちゃんと取るっていうのがすっごい大切だなって思いました、
そこね本当に大事なことですよね、お仕事していく上でね。松尾さんどうでしょう。
コミュニケーションっていうところから言ったら、その先生にもそのお話いただいたんですけど、クイックほうれん草っていう報告連絡相談ってあるじゃないですか、それを 早く済ます。そのクイックが、
クイックが先生大クイック大事ですか、ほうれん草に。
そうですね、だってね、新鮮じゃないとほうれん草は
なるほどね。そこね、でもいいことね教えてもらいましたよね。いいキーワードですよね、はい。で、あの大野さん松尾さんは今ね学科でそれぞれどんな勉強してるのかもちょっとお伺いしていいですか。
はい、はい、私は情報メディア学科なんですけど、結構パソコンとかが今必要になってきてるんで、その座学から実践まで結構パソコンでやってたりします、
うん、なるほど、はい。松尾さんは。
私は、生活環境学科の建築デザインコースを専攻してるんで、
はい、
その建築に関する歴史とか、
うん、
家を作るための材質とかだったり、うん、あとはもう実践的に土地のフィールドワークを行って、その土地に合ったその建物を建てる設計と模型まで作る、で発表までするっていうのをやってます。
そうなんですね。それぞれ の, あの大学での授業の学びがあって、そこに谷口先生のこの授業がで学んだことがプラスされると、本当にあの社会に出てからあのスタートダッシュがこう効くというか、ね、いい学びでしたよね、
はい、
ね先生のね。さあ、大堀さん、
はい、
あの今回学生さんとの交流ということで、
はい、
このあたりちょっとどんな形で行われたか教えてもらっていいですか。
はい、先ほどちょっとワードで出していただいた阿部野塾というところに参加している中堅の、はい、社員5名で、
うんうん、
実際担当させていただきました、
はい。
でまずやっぱり学生さんとこうコラボをしていくにあたって何を課題として提供するのかっていうところは、うんうん、あの月に2回ぐらい集まってみんなでこう話し合いをしながらテーマを決めていきました、はい、はい。でその後あの、ま、4月に実際に向川女子大学の学生様の前のところに訪問させていただきまして、あの当社の授業内容ですとか、うん、今回提供させていただいた課題、我が社に興味を持ってもらう広報の在り方についてという部分についてご説明をさせていただきました、
はい
はい。学生様あのいろいろ考えていただいた中でやっぱりあの社内の方にこう見学に、来ていただいたというところで、これまでやっぱりなかなか物流のこう現場っていうのを見られることっていうのはなかったと思いますので、その実際のこの荷物の流れに沿って、あの当社の本社であります八尾センターと阿部野ハルカスの事業所っていうのを見学していただきました、はい。またあの広報を考えていく上で、うん、あの必要になってくるのは当社の強みっていうのをしっかり理解していただくことであるというふうに、あの5人の共通認識としてありましたので、その宅配でありますとかトラックでの輸送などメインの事業以外にも商品を包装するような仕事であるとか、あと検品の仕事とか、
そうい う、はい、そうか、それもね、
そうなんですよ、
大事なお仕事ですよね、は
い。そういうあの物流に付随するあの独特な技術を持ってしている仕事っていう部分についてもあの見ていただきます、はい。最終なんですけれども7月にあのまた向川女子大学様にご訪問させていただいて、
はい、
最終の産学連携の企業への提案ということで、うん、あのプレゼンの発表 を聞かせていただきました。
あ、そうなんですね、
はい。提案の内容は4ついただいたんですけれども、あの私たち5人であこういう提案出てくるかなって考えてた提案以外の
お
もいただけたり、
すごいやりました、
はい。
でもあの提案についても論理的にこういうふうに考えてっていうのもプレゼンの中でしっかり発表していただいて提案いただきまして、はい、ありがとうございました。
じゃあ
その社員さん5名行かれて、はい、こう刺激を受けるところもありましたか。
そうですね、うん、当社としてはね広報っていうのをこう専門的に考えていく部署っていうのがなくてですね、
はい、うん、
まあ、初めてこう5人で阿部野塾で集まって広報っていうのをまず考えたんですけれども、まあ、それとは別でその学生さんからいろんなこう新しい提案とかもいただけましたので、実際それをやっぱり社内で導入していきたいという思いも強く持てましたし、
そうですか、はい。いや谷口先生本当にあの、はい、いい学びだったなと私も今お話を伺って思ったんですが、ちょっと最後に一言ここぜひあのリスナーの方に訴えたいというところがあったら。
あの確かにね厳しいという言葉が出ましたけれども、それはやっぱり今まで考えたことがないことを考えさせることが、うん、まあ、厳しい。
使ってない脳をね使うということですもんね今までね、
う
ん、
それともう一点やっぱりねチームでやっていくことをですね、なかなかあのチームでやってるっていうことは、まあ、いろんな場面であるにしろ 一つの成果を上げていくためにチームで動いていくときにはどんなことが必要なのかって、コミュニケーションのことはもちろんそうですけども、やっぱり先ほどちょっとお話も出ました、全体見ていくだとか、あるいは時にはやっぱり厳しいことも言わないといけないとか、対立や葛藤があっても恐れないとか、そういうところやっぱり今のね若い人がなかなか弱い、
避けますよね、
はい、
そうですよね、
避けててはいい成果出ないから、もっとぶつかり合っていけるぐらいのパワーを持ってほしいなというのはいつも思うところです。
そうですか、はい、いや、いいお話本当にありがとうございました。では大野さんと松尾さんに最後に今取り組んでいることをちょっとお知らせいただけますかね、はい、大野さんは、
私は先日、はい、インテックス大阪で行われたツーリズムエクスプロジャパン2019というところで、うん、堺市のことを発表させていただいたんですけど、それはゼミでの活動でやっていたんですけど、授業の成果に生かされてるんじゃないかなと思うところが、この堺市を PR するにあたって結構フィールドワークが大切っていうのを教わって、それをこう考えながら堺市に結構2回とか3回行って、実際に魅力を伝えるにあたって足を運ぶっていうことを教わったので、それを生かしてこの発表につなげれたかなって思います。
そうですか、はい、松尾さんはどうですか。
私も先日発表が終わったところなんですけど、
はい、
それが建築設計の授業の内容で、うん、日本橋の家っていう安藤忠雄さんが設計されたものがあるんですけど、そこに授業のプロセスの中でフィールドワークに行って、でそのすごい狭い土地なんですね、自分のデザインした家を建てるっていう課題がその与えられて、その発表するときにプレゼンシートっていうのを作らないといけないんですけど、そこに書くコンセプトっていうのを頭に置いて、うん、なぜこうデザインしたのかっていうのを説明するっていうのがありました。
先生、やっぱりちゃんと生かしてなんぼみたいなところがありますもん ね、 ね、習ったことをね、
そうですそうです、
ね、はい、こうやって生かされて本当に良かったと思います、はい、今日は皆さん楽しいお話ありがとうございました。
ちなこさん、ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学共通教育部の谷口節子先生、そして受講学生の向川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年大野清香さん、同じく生活環境学科2年の松尾野乃香さん、そして近畿配送サービス株式会社管理部総務課の大堀直人さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。11月30日土曜日と12月1日日曜日に向川女子大学上甲子園キャンパスで向川女子大学甲子園会館ライトアップ2019が開催されます。この甲子園会館ライトアップは建築学科が開設された2006年から実施されているもので、今年で14回目国登録有形文化財の甲子園会館及び日本庭園が電球とキャンドルでライトアップされます。音楽学部学生や附属中学校高等学校のコーラス部による合唱、オーケストラ部やサクソフォンカルテットによる演奏なども行われます。さらに甲子園会館食堂では2日間限定の特別メニューを提供、建築スタジオのラウンジではケーキセットが販売されます。向川女子大学甲子園会館ライトアップ2019は11月30日土曜日と12月1日日曜日の2日間、午後4時30分開門、8時まで開催。場所は向川女子大学上甲子園キャンパスです。入場無料、事前の申し込みは不要です。駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。またペットおよびカメラ用三脚一脚の持ち込みはできません。ご了承ください。詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜はねたっぷりお話をお伺いいたしました。実践で役に立つ授業っていうのは、いや本当に学びが深いなと思ってね、お話を聞いていました。いい経験になったんじゃないでしょうか。さて次回は向川女子大学音楽学部演奏学科卒業、 11月10日に開催されました武庫川学院創立80周年記念式典で歌声を披露した中西ふみさんをスタジオにお迎えする予定です。中西さんは留学前2017年4月にご出演いただいて以来の登場となります。楽しみです。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は俗読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川学院のキャラクターラビーのイラスト入りブロカントコーヒー4袋入りのパックと武庫川学院ノート5冊をセットにし10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは11月27日水曜日までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。